FM 北九 78.5。
はい、始まりましたホワイトスペース、グラフィックデザイナーの岡崎智則と、
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。よろしくお願いします。
さあ、
はい、
今日はゲストをお呼びしてまして、
はい、
もう早速ご紹介しましょう。
そうですね、もう時間がもったいないですね。はい、今日のゲストはオランダ在住の、小倉経済新聞テッド大谷さんです。
こんばんは。
こんばんは。
大谷です。こんばんは。
今日はよろしくお願いいたします。いや、久しぶりのラジオゲストで、はい、
たまたま帰国のタイミングで1年ぶり。はい、
もう帰国しましたっていう大谷さんのフェイスブックを見て、すぐさまオファーをかけました。
嬉しいです、
ね。はい、タイミングがあって本当に良かったです。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
僕ら実は同じ釜の飯を食ってた。
ああ、2011年6月から、
うん、はい、
そう、さすがデータが詳しいね。
同じ建物で、僕らは余白っていう、まあ、ギャラリー兼事務所、デザイン事務所みたいなので、
うんうんうん、
大谷さんはその時に小倉経済新聞の編集、はい、
室を、
うん、やられてて、
うん、
毎日のように顔を合わ
せ
て、
ねえ、懐かしいですね。もうサラチになっちゃったけど、
サラチになりました、
うん、ねえ。どうすか、オランダから帰ってきてあそこがサラチになってるっていう。
いや、なんかね、1年ぶりなんですけど、
はい、
あそこが開発、再開発されるっていうことは、1年前にはすでに聞いてて、
うんうんうん、
でもまあなんかなくなるっていう実感は湧かなかったんですけど、
うん、
ね、改めてこっち帰ってみると、なんか、まあ、がれきの山とは言えないけど、なんつったらいいですかね、はい、さら地でありながらさら地でないような、なんか中途半端な状態でしばらく放置されてるっていうのを見ると、少しなんか寂しい感じがね。
まあ、やっぱそうですね、
うん、なんか物が立ってたらまだ、また違う気持ちになってたと思うんですけど、
うん、
こっち帰ってきていろんな人に聞いたら、何ヶ月か今この状態で止まってるっていうから、
うん、
なんかこうね、寂しいプラス、うーん、なんかちょっと言葉にできない、
そうですね、う
ん、気持ちが、
うん、まあ、僕もあのビルの中で独立しましたから、
うん、あ、前の会社からね。
前の会社からですね、
はい
はいはい、まあ、個人活動はあの場所で初めてですね、うんうんうん、岡崎君と余白の部屋をこう、まあ、シェアしながら活動もしながらですかね、うんうん、2012年に独立して、
うんうん、
で、まあ、それからまた あそこで3年活動しましたかね、僕ら
は
ね。
3年だけ、
うん、3年だけですかね。
いろいろありましたね。
いや、なかなか濃厚な3年間でしたよ。火事もあったし、
火事がね、火事多すぎでしょ。
なかなか濃厚、うん、そうですね、消火用放水もね、僕らの部屋もすごいかぶって、うん、2、3ヶ月あの焼けた匂いが消えなかったですよね。
消えなかったですね。
はい、うん、
はい、まあ、確かに、ね、町のモスバーガーで仕事してました、
ね、夜中？
あ、いや、もう一回もう部屋に入れなくなった。
ああ、はいはいはい。
妹とかではないですけど、
ね、
あれ、あの時どこにいたかな。あの火事になる寸前に僕ら飲んでたんですよ、水玉さんでね、はい、飲んでて、
うん、
で水玉さん店出て、
うん、
あれ2軒目
丸和前行ったんですよ。
あ、丸和前か、
はい、
丸和前行って飲んでて、
うん、
メルカートが火事ですっていうメッセージが入って、
うん、
うん、みたいな、ちょっと行こうかって言ったら本当に火事で、
うんうんうん、もう燃えてましたね。
燃えてってね、
まだ消防団とかが来る前だったんですか。
来る前、来る前で、
うん
うん、そうね、
2012年でしたかね。
2012年12月でした
よく覚えてる
月はね、
あ、すごい
月はなぜか覚える、
うん、 なこともありましたね、は
い、まあそういうね、うん、戦場のような日々を共に過ごした、う
ん、戦場戦友
です ね, 戦友ですね、はい、もう大谷さん戦友です、ね、
いろんなことがあった
し、ね、いろんなことありましたね、
うん、ちなみに僕独立のきっかけ大谷さんなんですよ、こう見えて、もうなんかね何回話してもいやそんなもん全然覚えてないって言うんですけど、うん、どのタイミングで独立したらいいかを、うん、僕が社会人になってウェブの講座に社会人のウェブ講座に行ったんですよ、うんうん、で最後大谷さんが先生として来られて、うん、飲み会の時になんかどんなタイミングで独立されたんですかって聞いて、なんか独立したいのって言われて、あいずれって言って、もう1秒でも早くした方がいいって言われて、へもう今日しようと思って27歳ぐらいの時です。
へ今日しようと、
うん、もう名刺作ろうと思って全然覚えてくれてないのはまたいいな、
すみません1ミリも覚えてないです
この責任感のなさこれがいいです
よね。いや乗せられ、まあ、でもあのタイミングで良かったなと思います、今考えたら、うんうんうんうん、なんで1秒でも早くした方がいいって言ってくれたのかも、なんとなく分かってくるというか、うん、
経験値ですかね、
うん、やっぱり、うん、そうそう、あのタイミングじゃないと、うん、お仕事も、
なるほどねって一言のように
言った本人が、うん、
うん、それぐらいもう、まあ、大谷さんともね2人ともお世話になってます。
古いですよね。だけど、まあ、2011年の6月に、はい、メルカートオープンしたけど、その半年ぐらい前、2010年の12月ぐらいに、はい、確かあの、うん、カウサの2階で、はい、なんかミーティングみたいなのがあって、
はい、ありましたね。
でその当時、なんか、ね、入居予定者の人とかみんな集まってきて、なんとなくこうもうすでに和やかな空気感が漂ってたのは私覚えてるんですよね、うんうん、あれがだからもう15年前、
うわ、
ね、
本当ですね、
10年代だからそうですよね、う
ん、でだその当時だからそのなんていうのビジネスの形としては、はい、ちょっと正直な話、雲をつかむような話、うん、なんかこう雑貨屋さんがあったりとか、うんうん、そのアーティフィシャルフラワーで、うん、やるんだとか、うん、
はい、
それ儲かるのみたいな、うん、ね、私的にはなんか一瞬それ小売業としてうまくいくのみたいな人が集められてきたから、うんうんうん、すごくワクワクした思い出があって、で僕はそこに呼ばれた時に、この場に情報を扱う人がいるんですって言われて、うんうん、まあそうなんだろうけど、まあ、うん、まあその僕の私の仕事っていうのはそもそも人が来る場所にある必要がそんなにないから、むしろ、うんうんうん、まあ、出かけやすいっていう意味で魚町に事務所があるのはいいかなと思ったんで、じゃあやります、やらせてくださいっていう話になったけど、うんうんうん、あの瞬間ね、たむたむも岡崎さんも、うんうん、その別に人を集める業種じゃないでしょ。
そうですね、
そう、
うん、だからお、なんかまあまあ、うん、小売業とは言いにくいけど、なんかワクワクした思い出は今思い出した、そう言われれば。
確かに、まあ、設計事務所もグラフィックデザイン事務所もね、うん、商店街である必要はないですからね。
それがそこにね、無理やりでも、うん、無理やりなんかを売ってねみたいなルールが確かあったというか、後から言われて、
は
い
は
い、
うん、
バタバタなんか商品揃えたような気が
します。なんか作ってましたよね、はい、なんかポストカードやら、
ポストカードとか、
ね、あった的なやつ、
はい、う
んうん、僕は家具を作って
そうそう、
売れないだろうけど値札をつけて、うん、
売れない値札のついた家具 に,
た家具に
みんな座って打ち合わせしたりとかして、
扱いしてましたね。
でもあの当時出会った人々っていうのはやっぱり面白い感度の高い人たちが、
あ、そうですね、
その瞬間集ってたから、うん、その人脈って結局今でも割とこうつながってるでしょ、
うん、
まあ、その、まあ、チリチリとは言わんけど、いろんな場所に行って、
うんうん、
まあ、北九州から県外に離れ、まあ、一人じゃ国外に離れた人もいるけど、うん、なんかこうつながってる感じはありますよね、
うん、
あのやっぱなんか爆心地っていうか、なんていうか、
うん、
その情報の集積箇所っていうか、
うん
う
ん、スタートラインですね、で 僕にとってはですね、
ね、
スタートラインでしたね、うん、
いや、いい場所でしたね、
はい、あそこがまあちょっと今は更地ですけど
ね、まあ、ちょっと寂しいけどね、
うん、まあ、どうなるかっていうのはやっぱり見守りながら、うん、
見守りながら、
はい、
そうですね、
期待したいなと思いますよね、
うんうんうん、大谷さんはもともと僕と同業種というか、まあ、デザイナーとしてずっとこれまで北九州で活動されてて、
はいはい、
気づいたらなんかオランダに行っていたみたいな、うん、なんでって思ったんですけど、
その辺の話を、
はい、ちょっとその経緯が実はあんまり知らなくて、
それは、私自身は、グラフィックデザインだったり小倉経済新聞の編集長として活動してきたんですけど、はい、うちの妻が、はい、2017年に、はい、保育園を立ち上げたんですよ、うんうんうん、モンテソーリっていう教育メソッドにのっとった保育園を2017年に立ち上げて、うんうん、吉野町に、はい、で、それから2019年にはリバオ北九州に、もう一個立ち上げて、うんうんうん、で、まあ、うちの子もそのモンテッソーリ教育のメソッドにのっとったプログラムで育ってきて、いざ小学校に上がるっていうタイミングで一旦は西小倉小学校に1学期だけ通うんですけども、小学校モンテッソーリメソッドの小学校っていうのが日本国内に関東エリアに3カ所か4カ所、その時3カ所かなぐらいしかなくて、まあ、関東に引っ越すんだったら、まあ、海外でも一緒じゃないっていう話が少しあって、うん、で、まあ、たまたま、まあ、ビザを取りやすいオランダに、ものすごく目標とする学校があって、うん、そこにオファーをしたら受け入れますよって言われたんで、うん、まあ、子供とともに、一緒に移住したっていう、オランダに移住したっていう。
そこモンテッソーリ系の学校なんですか、
う
ん、
まあ、オランダにはモンテッソーリ、大きくイエナプランだったり、はい、まあ、いくつかの、教育メソッドにのっとった小学校でたくさんあって、で、日本みたいなその校区、はいはいはい、この土地に生まれたっていうか、ここに住民登録してるんだったらこの学校に行きなさいっていう縛りがそもそもなくて、はいはい、自分で選べるんですよ、行きたい学校、まあ、親のその、なんていうの、送り迎えの無理のない範囲でね、うん、だから中にはやっぱり1時間ぐらいかけてくる人もいるんですけども、目的のにのっとった小学校に通うことができるんですよね。で、モンテソーリだけじゃなくて、今いろんな種類の学校があるんですけど、たまたまその、今のうちの子が行ってる学校っていうのは、アミモンテソーリって言って、今インターナショナルモンテソーリっていう意味で、学校の中がバイリンガルなんですよ、はあ、英語とオランダ語と、でこれはすごく珍しくて、オランダの国内の中でも、多分実践している学校は本当にもう片手に数えられるぐらいのところで、でオランダに行ってしまったらどうしてもオランダ語が主体になっていくんだけども、その一生涯オランダで暮らすんならオランダ語でもいいけど、基本的にはそのよその国に出て英語で暮らすっていうことが前提になってくるような気もするので、インターナショナルスクールのように、英語もきちんと学べる場所の方がいいかなと思ってそこにオファーしたら、まあ運よく、来ていいよっていう話になったので、その学校に、行かせてもらってるっていう感じ。
そもそもモンテッソーリってなんか普通の日本の教育とも全然違う。
全然違いますね。だから、この話はとても長くなりそうな長くなりそうなし、はい、こういう話はうちの妻の方が上手なので、はい、僕はまあさらっと説明すると、はいはい、日本の教育って一斉教育って言われてて、
一斉教育、
はい、机に座って先生が黒板を眺めてそれを書き留めるだったり、はいはい、いわゆる詰め込み型っていうか、その暗記型っていうか、はい、そういう教育なんだけども、うんうん、モンテソーリに関して言えば、その今この自分の脳が求め欲している、勉強をしたいっていう、はい、その自己探求型の、勉強、学ぶ力を育てるっていうのがモンテッソーリの一番大きな、特徴 でそれを、まあ、日本でも、モンテッソーリの小学校ってたくさんあるんだけども、はい、あるんですけども、そこはなかなか日本にローカライズされてる、日本 その教育手法にのっとったりもしているので、その本来のモンテッソーリのメソッドが生かされてないっていう場面もたくさんあるんですよね。だからもう少しそのピュアなモンテッソーリを求める人っていうのが意外とオランダに、日本からオランダに移住するっていう人も結構いて、まあ、僕らもその一家族なんですけど、まあ、うん、そういうものの感じ。
じゃあ娘さんの学校の入学と同時にもう大谷さんも
いい、いやだけ1学期だけ西小倉省で過ごして、1学期の夏休み入った瞬間に、オランダに移住したって感じです。
すごい。
向こうの小学校もやっぱり6年なんですか。
開始のスタートが、早くて、うん、日本って、6歳かな、うん、だから4歳から始まるんですよ、うん、で小学校8学年あって、
へえ、なるほど、
うん、だから、日本の年中さん、うん、年中さんから小学校が始まる感じです。うん、
その間はもうモンテッソーリの教育で8年間過ごすみたいな、
うん、今の学校ではね。だけど、もう学校にもいろんなパターンがあって、うん、まあ、それこそイエナプランだったり、うん、あの普通に、地元のローカルな、はい、もうオランダ語だけで過ごす学校だったりとか、うん、もうでもエリアによってはその教育レベルが全然違う、うん、例えばムスリムの子だけ集まる小学校だったりとか、うん、宗教色が強い小学校、カトリックの強い学校だったりとか、まあ、いろんな小学校がある、まあ、そういう中からその家族的に選べる、うん、あの送り迎えの無理のな範囲で、
うん、まあ、校区制度がないっていう、
そう、校区制度がないっていうのが一番大きいですよね。
そうですね、選べる自由ですね、
うん、選択肢があるっていうのがね、うん、
なんかね、そもそも校区ってなんかちょっとおかしい感じはしますよね。でもなんか、ま
あ、そうですね、
うん、なんか全然合わない人とも同じ校区で生まれただけで、うん、なんかやっていかないといけないって、うん、結構まあ無理があるというか。
でもね、一方でその平均点を上げるっていう意味では、はい、日本の教育ってすっごい優れてるんですよ。例えばその体育の授業でプールがあるじゃないですか、はい、日本で、はい、プールしないですよ、まあ、当たり前です、まあ、当たり前って言うやんけど、そのプールだったり体育の授業、うん、サッカーだったりするじゃないですか、はい、体育の授業で、うん、そんな一切しないですよ。そういうことがしたければ学校の後そのクラブ、地元のクラブに行ってちょうだいね。でプールに関して、まあ、泳ぎの技術で関して言えばその運河がたくさんあるじゃないですか、はい、オランダって運河がすごいたくさんあって、はい、その自転車こいでたら落ちるんですよ、うん、私もこの間子供落としてしまったんですけど、ハンドル同士が当たって、うん、で落ちた瞬間にサバイバルする技術として、泳ぎを学びましょうと、うん、でそのためには、地元の近所の、プール水泳教室に行ってくださいねっていうのが、うん、オランダの学校の教育システムです。なので学校では、まあ、もちろん校庭もないしグラウンドもないしプールもないし、普通に建物、オランダの学校って
学問のみを学ぶ。
学問っていうね、小学校に関して言えば、はい、その学問っていうより学び方を学ぶって感じです。
ほう、
その暗記ではなくて、自分が興味のあることをどうやって自分の身につけていくのかっていうことを学ぶのが小学校の8年間だと思います。ちょっと面白いですよね。だからなかなかこう日本人の感覚としては相入れない、意味が分かんない、なかなか意味が分かんないですよね、多分ね。
私ご縁をいただいて、その、はい、リバーウォークの中にある子供の家さん、うんうん、
はい、
空間の設計をさせていただきました、はいはい、その時に一通りモンテッソーリ教育っていうものがどういうものかっていうのは、うん、まあ、当然浅いながらも一通り、うん、本を読んでですね、いろいろ直接奥様からも教えていただいたりして空間に挑んだんですけども、うん、ちょっと私感じたのは、すっごい小さな子でもなんていうかな、自力がつけられるというか、
う、
自発的に喋る、うん、動く、それは大人と同じような所作を持つというか、なんかそういうイメージがつきましたね。なんか子供の、日本の教育ってどうしても義務教育課程って、うん、確かにこう知識の詰め込み型みたいなところなんですけど、うんうんうん、
受験用のための勉強、
受験用のためのみたいな、なんかねすごく考えさせるというか、考えるきっかけというか、そういうものがまんべんなくあるっていうような、ちょっとイメージを受けました。言葉が薄いかもしれないんですけど、
その、第一義として自分で決めるっていうことがすごく重要で、子どもの中で、自分で決めたことだから、できるっていう、その、ま、自己責任っていうとなんか日本ではすごく悪い言葉に取られがちだけど、その自分で自ら決めたことだから前のめりになれるっていうのがあるじゃないですか。やっぱそういうことを求めた方がいいと思うんですよね、子どもにもね。だから 日々の生活の中で必ず選んでもらうんですよ、子供に。こっちはどうする、これはどうする、こうどうする、もう選択肢は必ず与えてあげて、でその選んだ方向性の、彼女、彼ら彼女たちが望むべく方向性に導いてあげるっていうのが、教えるっていうものと全然違ってて、その導くっていうか、まあ、ちょっと言葉はちょっと正しいかどうか分かんないですけど、誘導するっていうか、そういうところが、その特徴なんか
な。まあ、私関わったのはそのリバーオークの中の保育園っていうかね、あれなんですけど、今小学校の建設にも関わられてる、ね、
建設が去年の4月に、メックモンテッソーリエエレメンタリースクール北九州っていう、NPO 法人を別法人で立ち上げて、でその延長線上に、メックっていう小学校を足立に作ったんですよね。でこの4月、この今ちょうど引っ越し終わったぐらいで、三門町の方に古民家を購入して、でそっちに丸ごと今引っ越し作業がちょうど終わった感じで。
へえ。開校はいつぐらいなんですか。
いやだけど開校はしてるんですよ。あ、もうしてるんですね。去年の4月にしてるんですよ。厳密に言ったら1月なのかな、ちょっとその正確な日付ってちょっと今はっきり分かんないですけど、開校はしてて、現実今は、9人の子どもたちが、プロパーで通ってる子どもたちは9人。
プロパーじゃない人たちもいるんですか。
プロパーじゃないというのが、今このタイミングではちょうどサマースクールをやってて、でまだ 年中さんぐらいから上ぐらいかな、年中年長ぐらいな、まあ、将来もしかしたらモンテッソーリの小学校に通うかもしれないっていうお子さんたちを預かって、今日昨日、今日明日明後日3日間のサマースクールを第一弾として今この瞬間やってます。
いいですね。でもなんか古民家の学校とかめちゃくちゃいいですね。なんか、それこそもうその教育に合ってるというか、
まあ、環境がね、いいんですよ。三門町とか足立の辺って、割と公園もたくさんあって、で頑張れば古文邪魔にあげられる登山道もあったりとか、割と環境がいいんですよね。
最大何名ぐらいまで。
マックス30。
まあ、1クラス、
ね、もう普通の小学校の1クラス分ぐらいまで、ね、受け入れるバッファーはあります。まだ9人ですけど、多分次年度はもう少し増える感じ。
伸びしろしかないですね。
伸びしろしかないです。
伸びしろしかないです。
頑張ります。頑張ってくれてます皆さん、職員の皆さんが。
このラジオのリスナーの層と合うか分かんないですけど、もう一回ちょっと学校名とその、
通称メック、 MEK と書いてメックで、それは何の略かというと、モンテッソーリエレメンタリースクール北九州、はい。まあ、検索したら、ググったら一発で出てくるようにしてますんで。
ありがとうございます、はい、
じゃあよろしくお願いします。
入校にご興味のある、皆さん、検索していただいて、詳細を見ていただけるとですね、
資料請求いただいたらもう、翌日にはパッと送りますので、
いいですね。いや本当まさかそんな感じでオランダに行かれてるっていうのがね、ちゃんとこう今日聞けて、まあ、寂しいみたいな感じはすごい覚えてるんですよ。
あ、離れるの、
はい、オランダ行くんだみたいな、
急に行っちゃった感じありましたよね。
あんまり言って、でちょうどコロナ禍で人に会えてなかった、2020年前後って、私らがそれを決めたのが確か2020年、2019年ぐらいに少しその話が出てき始めて、で2020年にそうしようって決めて、で2021年に移住したでしょ。だからそのちょうどコロナ禍の一番厳しいタイミングで、まあ移住したタイミングも結構外出規制とかいろいろあったんですけど、
緊急事態宣言、
そう、緊急事態宣言みたいなやつがあったんですけど、だからあんまり会えてないお互いね、みんなタイミングだから、なんか報告不足というか、
いや大谷さんがオランダにいる間にね、必ずちょっと行かないといけないなと、
ぜひ来てください。
今日僕ピエトモンドリアンの T シャツを、ちょっとオランダ由来を、
わすごい、はい、
モンドリアンはねオランダスーパースターですよ、
そうですよね、
スーパースター
です、もう建築やってる僕は絶対行かないといけない場所なんです、まだ行けてないんですよね、それが。
ゴッホも、
ゴッホもスーパースターです。
スーパースターですね。
アンネフランクとかも
そうですか。アンネフランクの、うん、アンネフランクハウスっていうアンネフランクの家っていうか、もう昔の家があって、そこはもう予約がもう多分 2,3 ヶ月先じゃないと。
あ、そうなんですか。見れない、うん、
入れない。
そのオランダから見た時に、うんうん、日本ってどう見られてるのかなっていう、その、うん、まあいろんな、まあ、昨今でいうと、うんうん、政治とかもあるし、あ、
政治、ね、
まあ、当然僕らデザインの人間なので、はいはいはい、デザインの観点からもそうですし、うん、まあ、あの大谷さんメディアの方でもありますから、うんうん、メディアの観点でもいいんですけど、うん、なんかもう一番これ伝えたいみたいなのがあれば、
うん、一番これ伝えたいのは、はい、ね、よく言われる生産性、あるいは 給料が30年間凍結されている、うん、収入がね、うん、その手取りがと、うん、ほぼ、上がってないっていうのはなぜかっていうのを、うんうんうん、少し前の YouTube か誰かのブログかなんかで見て本当に膝を打ったんですけど、うんうん、日本人は100を求めすぎ 100% を求めすぎると、うん、で緩いんですよ、まあ まあ、オランダもちろんオランダだけじゃなくて、うん、ヨーロッパ西欧諸国だったり、まあ、日本以外のよその国って日本人から見たらできてないじゃないですか、
うん、
建物にしても塵があってないとか、うん、壁紙がちゃんと貼り付けられてないとか、うんうん、ガラスの縁が汚れてるとか、うん、その日本人ってもう隅々まで気配りがされてないと気が済まない、うん、100を求めすぎる、うん、でもその70、80で全然 OK なんですよ。うーん、全然 OK で、それがその例えばその壁紙が少し剥がれてても、うん、そのドアの塵が合ってなくても、生活に困らないじゃないですか、うんうん、でそれで OK なんですよ。で、うん、70、80のところまでに 50% のエネルギーを使うとしたら、うんうん、日本人はその80から100のところにまた 50% のエネルギーを使うと、うん、
はいはいはい、
結局それを安分してみると収入が半減してると、
うん、なるほど、逆に2つ仕事してるみたいな、
そう、2つ仕事、さらにもう一つの仕事を重ねてるようなイメージ、うん、
なるほど、
っていうコメントを見て、なるほどなと思ったんですよ。だってその向こうで工事、道路工事してるおじさんとかが、その道路工事してるおじさんはね、90分に1回コーヒー飲まなきゃいけないんですよ。
うーん、
飲まなきゃいけないっていう法律があるんですよね。飲ませなきゃいけないっていう、雇用者側が飲ませなきゃ、そのコーヒー休憩を取る時間を与えなきゃいけないっていう法律があるんですよ。で今やその週の、労働時間32時間ですよ。32時間ってことで1日8日間働いたら4日間しかないですよ、
うん、いや本当だ、
は
ー、週休3日ですよ。なのにそこに90分おきに15分ずつコーヒー飲ませないから、うん、で給料倍あるんですよ。
うわ、なんでなんですか、
意味わかんないでしょ。
意味わかんないですね。
どうやってそれが成り立つ
の。すごいな、その生産性のなさで、う
ん、だから70、80でいいんですよ。70、80でやめたらそれができる、逆に言ったらね、日本人も、でも日本人それ許せない。
そうなん、
絶対許せない、
はい、もう僕ら何回も接種検査とか設計検査やってますけど、うんうん、付箋つけるんですよ、うんうん、気になったところ、
はいはいはいはい、
隙間とか汚れとか傷とか、うん、なんか塗装のダマがある、うん、付箋だらけです、うん、特に商業施設
あ、
住宅は接種の感度によるんですけど、
あ、なるほどね、
商業施設だけはすごいですね、付箋の数が、はいはい、まあ、あちこち、
日本に帰ってきてね、まず一番最初に驚くことは、はい、西鉄のバスの運転手さん、うん、天才
天才
天才だって運転しながら、
はい、
バスが止まるまで席を立たないでください、
はい、
言うでしょ、
はいはい、
で、ね、止まるたんびに、信号停止です、
はい、
右に曲がります、はい、左に曲がりますから、はい、ご注意ください、
はい、
全部運転しながら言うんですよ。
そうですね、
すっごい才能ですよ。
確か
オランダの運転手さんね、携帯電話運転してるの、電話しながら運転しますよ。あれはね、パンダクロワッサン食べながら運転して
るいいですね、
いいな、
めっちゃ自由、
それで、
で手上げやったら止まってくれないんですよ。で手バス停でね、はい、もうこのバス俺ここにおるんだから、
はい、
止まるって思うこと自体が、
うんうん、
そのなんつうの、ユーザー側の応募なんですよ。
なるほど。
へえ。
そのこうやって手、こうやって手、ラジオだから分からないけど、うん、はい、そのガーンって手振りながら止めてもらわなきゃいけないっていう、いや、な、対等なんですよ。つまりその労働者と市民というか、
はいはいはい、
なんかこう 日本ってね、お客様は神様ですみたいな、その言葉があるように、なんか消費者の方が偉いようなニュアンスがあるんですよ。なんかそんなことはなくて、そのフラットなんですよね。フラットでいい加減。
逆にその日本人のきっちりしいのモチベーションをオランダに持っていっても、あんまりそこの凄さは
あんまりね、評価されないです。その日本人はそれ持ってたら向こうに感謝されると思うじゃん、
はいはいはい、
全然そんなことなくて、いやそんなこと別に求めてないしみたいな。
あ、なるほど。
だから日本人のクオリティで向こうで成功するかって全然そんなことないです。
そうなんです。
せいぜい寿司職人ぐらい、お寿司屋さんぐらいと、お寿司屋さんとラーメン屋さんぐらい、分かんないですよ。
僕今バイク BMW 乗ってるんですけど、しょっちゅう電気系統壊れるんですよ。でもやっぱりそういうことなんですよね、きっと。国産のバイクってそんなことない、
壊れない、壊れない、絶対壊れない、
壊れないんですよ。しょっちゅう壊れるんですよね。もう今スピードメーター止まってますもん。
それ車検的にまずい。
まずい。いや今度車検出すんで、
もう直さない
といけないんですよ。ウインカーもしょっちゅうなんか止まったり、
止まったり早くなったりね、
ハイフラになったり、そうそうなったりするんですけどね。
するする。
でもまあそれも楽しみながら書いてるんでいいんですけど。
う
ん、
だけど楽しめるなんつうの土壌があるんですよね。その心の中に。でも日本人それなかなか許せないじゃないですか。止まったのどうしてくれるんってなって、どうしてくれるんってどうもできんしみたいな。
確かに。僕10年ぶりにこの間カーナビが壊れて、
お
はぁって思ってますけど、それもオランダの人から言わしたら、まあ当たり前やろっていう話ですよね、
壊れるしそんなもんね。
10年よく持った方ですよね。
そんな感じですよ、いろんなものが緩い、日本人から
見て、はいはい、
緩いですよね。
逆に日本また戻ってきた時すごいストレスたまるん
じゃ、めっちゃストレスたまる。だからあのカーシェアリングで車運転するじゃないですか、
はい、
そしたらね、なんかね、あのマインドセットが日本に切り替わるんですよ。そしたら青信号になっていかんやつみたい、いかんやつとか言っちゃいけない、前の車いかんやったりしたら鳴らしたくなる。なんかね、これ何なんですかね、
ジャパンマインドですね。
ジャパンマインド切り替わる、足踏み入れた瞬間よくない、
よくない、
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 全然よくない。もう本当ストレスたまる、そこに気づく自分にストレス。
ああ
なるほど、
こんなことじゃダメだって
ですね。
あのバス乗る時もおじさんが、まあ、おじさんとか言っちゃうけど、あの、スイカ出すのに手間取ってる人がおったり
して、はいはい、
苛立つじゃないですか、
はいはいはい、
それ向こう、オランダでは絶対そんなこと思わないのに、早出せよって思う。ダメなんですよ、日本のマインドセットに合わせちゃう、よくないですよ。
オランダが特別っていうわけじゃないんですか。
うん、
ヨーロッパ全域、
ヨーロッパ全域、
全域、そう
ね、アメリカでは暮らしたことないけど、ヨーロッパ全域そんな感じですよね。特にオランダ緩いと。
いいですね、オランダ。
はあ、いいですね。
それが
やっぱり行かないといけ
ない
。
大丈夫な人は大丈夫ですよ。
去年フランス4月に行った時に、よっぽどその時間作って大谷さん会いに行こうってやってたんですけど、結局行けなかったんです。あのフランスに行って帰りの便が、帰りの便というか、あの、シャルル・ド・ゴール空港は、あのストライキで、
よくある、
よくある
よくある、
空港自体が
もう閉鎖、
閉鎖、動かないので、いや明日帰るなにっていうところで、で結局イギリスに、いやなんかユーロスターで渡って、でイギリスのヒースロー空港だったかなから、もう国際便取って日本に帰ってくる。でも誰も怒んないんですよ。
怒んないですよ。
怒んないんですよ。
怒んない。
怒らない。すごい皆さんゆっくりしてて、でイギリス行きのユーロスターの駅すごい行列。なんか500メートルぐらい、横並び10人ぐらいが本当ずらー並んでて、でも誰も怒んないんですよ。
怒んないですよ。
立ちながらクロワッサン食べながら、
それとかね、もあって行列に横入りするとする人は許すんですよ。これね、前のフランクフルトの空港かなんかで、あの宣言協定内から出るときだから、あの行列がすごく長くなるんですよ、その時に、私と娘がね並んでて、前の、まあ、白人の親子が並んでたんですよね。でその向こう側にアジア人のおっさんたちがスーッと入っていくんですよ、わけ知らぬ顔でスーッと入っていくんですよ。だから行列どんどん後ろ伸びるんですけど、その男の子がね、パパ 横入りしたよみたいなこと言うんですよ、うんうん、そしたらそのお父さんなんて言ったかって言ったら、うん、彼らが急ぐ理由があるんだよ、うん、って言って許すんですよ。
寛容、
そうそうそう、寛容、寛容一言、うん、なかなかこう日本人の感覚でそれってちょっとお前肩叩いてる、お前入ってないしって言いたくなるじゃないですか、うん、そうじゃないんですよ、まあ、それは子供連れてたからっていうね、バイアスもあるかもしれんけども、でもそれにしてもそれをこうね許せるマインドがあるっていうのは、うん、まあ、ヨーロッパだなと僕は思った、その時に。
へ、ある意味豊かですね、
うん、豊かっすね、
まあ、気持ちに、ね、普段の生活に気持ちが余裕があるから、
ゆとりがあるんでしょうね、うん、
全然違いますね。なんかめちゃくちゃ自分はカリカリしてる人間のように感じてきましたね。
そうやろ、そうでしょ、だから日本に帰ってきた瞬間にカリカリしてる自分に気がついて、はい、すっごいストレスがたまるらしいんですね。
なるほどな、
カリカリしてると思う、うん、
もう1分1秒争うから、ね、うん、日本って、う
ん、なんか40超えてだいぶゆっくりしてきたなとか思うけどね、
うん、思うけど全然カリカリ
して、全然カリカリしてるんだ
ろう、うん、逆に20代の時とかむちゃくちゃだったんじゃないですか、ずっとイライラしてた、
ギラギラして
た、ギラギラしてた
ギラギラ、
やばいですね。いや本当昨日なんか工事で片道一車線のなんかこう手旗信号みたいなので、うんうんうん、僕の直前でこう止められて、はぁってなったんですけど、でも、ね、うん、うん、
まあ、もうそんなね、はい、些細なことに
そんなことで
もう心を病んでもしょうがないですよ、はい、
本当ですね、うん、なんか見習うべきところですかね、うんうん、その心のゆとり、う
ん、なんかでも共通のワードでクロワッサン食ってるっていうのがありました、ね、
そう、クロワッサン食ってるんですけど、なんか皆さん
バス運転手もなんかクロワッサン食いながら、
クロワッサンでしたよ、
うん、食いながら
すごいゆっくりクロワッサン食べてる、
マジ
っ
すか、
かっこよかったです
ね、ちょっとクロワッサン食います、なんかあそこの
クロワッサンそんなに売ってないし
ミニオンでしたね、
あミニオン、
ね、はい、あれ食えた、はい、あれやったら、
まあ、一口で、
ね、一口で、
なるほどね、
へえ、いや、あちょっとめちゃくちゃいろいろ聞きたいんですけど、うん、どうしましょうか、もう聞きたいことは尽きないので、
まあ一曲入れて、
一曲聞いてからもっとなんかディープというか、まあ、ニッチな話を
聞いてみたいですね。
ですよね、
はい、はい、
ということでじゃあ曲をお願いします。
お願いします。